イエス様ですね。そこにイエス様が来たれと言われているという。これはですね、今日のところでは、28節から29ですね。28節。水がめをそこに置いたまま町に行ったんですね。水を持って帰るのはとても大事な仕事です。それを置いて、まずですね、さあ、見よと。来たれ、見よということなんです。来たれ、見よと。日本で見に来てくださいというよりもですね、これは、ちょっと力弱くなりますね。この日本語にするとですね。その一言に関してですね、今日は特に、関連したことも見ていきたいと思うんですね。ちょっと待ってくださいね。このところも英語訳と言いますと、29節。Come and see なんです。来たれ、見よ。見に来てください。でもずっと力があるわけなんです。これはもうほとんど全ての英語訳。Come and see a man who told me everything I have ever done っていうなんですね。来たれ、見よ。この強い表現なんですね。それはそうですね。仕事、とても大切な水を持って帰らなければ、待ってる人とても困るわけですよね。それを置いてまでですね、あっちで街行って、そして、来たり、見よう。そういうふうに、come and see と言ったわけです。日本語の口語というのはどうもこういう力に欠けたところあってですね、特に詩編なんかでも、文語訳の方が元の原文の力がある。これはもう私も50年余り前に読み始めた時に、だから覚えの絶えず文語で覚えたんですね。この頃の若い人は文語の良さも何か分からなくなって、今の日本語ですらも崩したりしてですね、そういうこの、この漫画のような世界では文語なんて全く通用しないですよね。できるだけ簡単な表現ということで、そういうふうに言葉の重要性がだんだんと失われていつつあると思いますが、特に聖書を読む場合には、どんな力をそこに込めてあるか、大事なことですね。で、このことは別のところでもですね、あったので、言っておきますけれども、ヨハネ福音書はこんな一言に非常に大事な意味を込めていってるわけです。一章では、何だったかというと、どこにあったか、一章の39節。ヨハネの一章の39節にすでにこれが出てきておったわけですね。この時も英語訳のこともお話をしてありますが。できたら英語訳の複数訳を並べてですね。あるいは、口訳、新化訳、並べて見ていただいた方が、ヨハネ福音書の非常に霊的な意味を込めた文章においてはとても大事なんです。訳する人によ大きくニュアンスが変わってしまうことはしばしばですね。この新教訳で39節、一章の39では、来なさい、そうすればわかるというふうに訳にしてしまう。これも本来、見るという言葉ですから、あの時も言ったんですけども、come and see なんですね。見るというです。わかると見るっていうのは随分違うんですね。見るというのをわかるというものを一つで含んでおりますよね。だから誰か何かを言って、I see、わかりました。I understand、ように I see と言います。けれども、数学の問題の時にわかったと。あ、見た、言いますよね。あ、わかった、わかった。解き方がわかったという。そういうふうに見るとわかるとは違うわけです。見るの中にわかるが入り込んでおるというか狭くなるんです。来たれ、見よがここにも入っているわけです。イエスは来なさい。そし 捨てみようと。だからこの後もですね、彼らはついていって、どこにイエスが留まっておる。この留まるっていうのがまた大事な言葉だったんですが、それを見た。この同じ言葉なんですね。さっき。わかると訳された言葉と、イエスが止まっているのを見たという、同じ箇所でも、一つはわかると訳して、一つは見ると訳している。同じホラーを見るという言葉です。こういうこともですね、言語がわからないと、あ、別の言葉なんだというふうになるわけです。特にヨハネ福音書は非常にそういう点で、言語から様々な訳、どのようにそれを受け取って訳しているか、とても大事になってきますね。ここで次、一章の46節。ヨハネ福音書の一章の46節を見ますと、ここもですね、ナタナエルはナザレから何の良いものが出ようか。生まれつくの場所でもってですね、初めから先入観を持っていたわけです。ナザレのような田舎で良いものが生まれるはずがないっていう感じだったんですね。まあ、みんな誰でも何か先入観を持っているものです。そしたら、フィリポがですね、いろいろと言葉で説明をしないで、come and see。言ったわけですね。このようにですね、イエス様のところに come、イエス様を中心として come っていうわけです。イエス様に来たれ、そして見よと。で、今日のところもそういうことなんですね。そういう流れの中で見ていく必要があるわけです。で、今日のところに戻りますが、この女の人は仕事を置いてまでですね、自分の最大の関心だったら水を汲んで持っていく、とても大事なことを置いて、そして慌てていってですね、さあ、来たれ、見よと言った。それ何が驚いたかというと、私が過去に行った、5人もの男、人と関係、夫婦のような関係を持ってたということを見抜いた。初めて会ったの。過去のこと、全部見抜いていた。非常に驚いたってわけですね。これはまあ、例えばスプーン曲げなんて言ったようなことで驚いたって何の足しにもならないことですけれども、過去のことを見抜く。初めて会ったのに全てのその人に生きてきたこと、場所で実際に一緒に生活をしてもないのに見抜くっていうことは、そういう時間や、いわば空間を超えた見る力を持っているということにこの女の人は気がついたわけです。そんなことができることはこれはメシアしかないと。ずっと神様が約束してくださっていた世の終わりにメシアが来るんだと。そのようにですね、この世のびっくりさせるものはテレビなんかといっぱいやってるはずですね。NHK のあの自然番組、私も時々録画して、見ますけれども、あれを撮ろうと思ったらよっぽどの長時間、長い費用をかけてですね、何ヶ月何年もかかって撮ったんじゃないかと。ものすごい費用がかかってると。遠くの島行ってですよ。あるいはすごい高い山に行って、いっぱいの録画を備え付けて、そこに宿泊いっぱいさせて、旅行もさせてと。そういう極めて価格の高い費用がいって、エネルギーもいろいろなことをパッパッと、まあ、莫大な費用が NHK 入ってきてるから、それで見せてる。言うけれども、前から言ったように、何もそんな風な高価なものって、遥かな遠くに何千メートル山行ったり、遠くのことを言ったりしなくても、この花一つだけでも、あれは人間のこの考えて、手を曲げようといったら曲がる。頭の中で考えて、どこでそのように命令が行くのか。脳の細胞だ。脳の細胞とは言ったり、本質的には炭水化物、脂質。そういったものですね。炭水化物や脂質、そういうものは集まって。 タンパク質もそうですけど、要するにですね、炭素や水素や窒素やリンや、それから骨、カルシウムある。そういう元素が集まってるわけです。結びついてどっから悲しいとかですね、いう感情が出てくるのか。なんか全然わからないわけです。頭の中のどのような化学物質がどういうふうに反応したら、こう意識ができて手を曲げようと。その通りこう、曲がるのか。途中で神経が遮断なんかで故障を起こした。曲がると思っても曲がらない。そんなことも非常に神秘なことなんですよね。遠くの方まで行ってですね、莫大な金をかけてしなくても神秘はいくらでもあるわけです。こういう花一つでも、これもちょうど後でちょっと言ってもらいますけど、うつぎという花ですね。木の中身が中空になってからうつ、空っぽ、うつぎ。うな花とも言ったりするんですけども、これもいろいろ種類があるわけです。こういうものでもですね、これは野生で見るのは本当に少ないと思います。ちょっとつい少し前に、妻をデイサービスに連れて行って、その帰りに一緒に近くの階段に、山沿いに行ったらこれがちょっと生えていますけど、普通にはなかなかあんまりない、少ししかないんですね。この半開きのような、あと小さな木がいっぱい生えてるわけです。なんでこのような小さな半開きなのか。片方ではそうでない写りもある。葉っぱもこういう丸が写りもある。いろいろ写りもある。何の意味があってこんなのか。一つ一つに意味があっても、それは丸はでも何でも生きていけるわけです。なのにどうしてこんな形になのか。そのような必然性、なんでそんな必要があるかに関しては科学でわからないことなんです。バラの棘当たり前と思います。棘がなくったって生きていけるんですね。私も切って実験しても全然関係ないわけです。ほとんどのものは棘がないんだから。なぜ棘があるのか。それは綺麗な花だけど、害虫は根よ。そんなことない。いくらでも綺麗な花あります。高山系は。棘がないわけですからね。私もこれは縞馬です。ああいう縞の模様なんでなのか。目立ったらかえって危ないわけです。そんな身近なことみんなですね、石ころでも。本当に不思議な模様、たくさんあります、海岸行けば。まあ、そういうすべてのことはみんなですね、いわゆる深い神秘に包まれているわけです。まあ、これはちょっと、今、ちょっとコミュニティに入りますけど、来たり見よっていうのはどういう関係あるかというとですね、イエス様のところに来なさい。来たらいろんなことがわかると言ってる。これがこの作品のところですね。25節。キリストといわゆるメシアが来ることは知っておると。そんなメシアが来る。その方が来られるとき、私たち一切のことを知らせてくださる。この一切の中にそういう今言った自然の中の様々なことも含まれているわけです。こういった花がどんな意味を私たち持っているのか、この白い形、あるいはこういうふうな半開きのこういった黄色の。一つ一つの形でどんな意味があるのか。そういったこともですね、これは科学ではできないことなんですね。この緑色の葉っぱが多いと、ほとんど全部みんなですけど、これによって中にどんな化学反応が起こっているか、どのようにしてエネルギーの元であるでんぷんが作られるか、そういうような過程は詳細に分かっているはるか、もっと前から。でもこの形の意味、人間にとっての意味は何なのか、これは分からないんです。わからないか、どんなに頭のいい人でもですね、ノーベル賞もらえる人で、これで感動を全くしない人もこれでもおるわけです。逆に数学や物理や生物、全く勉強しなくても、深い意味、メッセージを感じる人も、もちろんおるわけです。それに一番大切な霊的なことに関して、だから、定量的でない、数えられないことに関してですね、感動とか、怒り、恐れ、不安、喜び。手に関しては、一歩も科学も近づけない。2000年、何千年前かと、今も。大事なもずっと神様を守ってあるわけですね。AI が発達したら何でも分かることは、こういうことを知らない人の言うことであってですね。科学ができるのは数えること。できる対象に限られていることですね。いわゆる定量的なもの。そこでこの一切のこと、この一言ですよね、この29節に。キリストのもとに行けば、一切のことを確かに知らせてくださると。 とっても大きなことですよね。この頃、このコンピューターっていうのは、ほんと一切のことをですね、普通の意味では知らせてくれるわけです。パッと調べたら、この植物でもですね、コンピューターで関連した、そういった、原理で作られている、このスマホでも、この花の映像を見せたら、生毛いっぱい見たもの出てくるわけです。以前である分厚い本を私もですね、生徒たちに教えるために、1冊、2冊、3冊ぐらいの植物図鑑ではとても足りない。少しでしてると、ああ、似てるか、これだと思っていた。間違ってたいうことは何度かってから、とてもこれは1冊、2冊、3冊といては足りない。一番日本で分厚いようなものがないとできないということを他の人に教える。ところが今ではスマートフォンがあったらですね、わかるんですね。でもそれは正確にそうだとまだやっぱり事情必要になるんですけど、間違ってることがあるので。そんないくら知識が、百科事典がいっぱいあってもですよ、今言った、感動する心なんていうのは百科事典どこを開いたら何も出てこないわけです。いくら百科事典知識を知っても知っても、こういう一つの花に青い空に感動する心なんていうのは生まれないわけです。学校教育ではそういったことを言わないで、数えられるものにものすごい力を入れるわけですね、コンピューター関連に。ところが、そんなもん何もなくてもですね、青い空を見て、海を見て、白い雲を見て、小鳥が羽ばたくのを見て、あの空に。感じるという心を育成するって本当にしないはずです。青い空を見てですね、これとっても、ここに感じるの大事なんだよと、ただの一度も学校教育で言われたこともないです、私自身も、ね。それをするのが、このイエス様のところに行くということなんです。こんなことさーっと読んでしまったら、その方がこれはね、私たちに一切のことを知らせてくれます。イエスよ、それはあなたと話して、この私と、あ、そうか、そうかとか。なんとなく、浅い次元で思ってしまうけど、この一切のことって、だから大切だから別の箇所でもう言ってますよね、日本に福音書で。ヨハネ福音書の14章の、26節。ヨハネ福音書の14章の26節。こちらの方がよく引用されますですね。弁護者と訳している。これまた訳し方によって非常にですね、意味が小さく限定されてしまうんですね。これ聖霊のことで。助け主、慰め主、救い主、様々に訳される言葉ですが、この聖霊。弁護者というと何だろう、弁護士みたいなのを思い出してしまって非常に限定されていますが、これは聖霊だと。聖霊はすべてのことを教えて、イエス様が話したことも思い起こさせてくださるとか言うんです。これは、いや、私たちはイエス様と話、聞いてないではないかと思う人おりません、おりますと思いますが、この聖書はイエス様が話したことを書いてあることです。あるいは旧約聖書も、イエスとして生まれる前からおられた先代のキリストが語られたことを書き留めたわけですね。神かとキリストと同じだったから。だから、本当に苦しい時には神様を信じてイエス様のところにいつも行っておれば、旧約から新約を通して語られた神の言葉、イエス様が語られたこと、神の言葉がですね、必要な時にこう不思議と思い出される。それが聖霊の働きでもあると言っている。すべてのこと、まあ、いろいろ今言ったのことです。例えば、今、例えばウクライナの戦争なんで起こるのかっていうふうなこと。でも、そのような戦争だけでないんです。今でもですよ、難民といって、で、自分が生まれたところで住めなくなって、国内にして別のところに逃げていると。あれ国外に逃げている。2000万人もということですよね。ウクライナだったら500万人、600万人も逃げ出したと。大変だ。と言うけども、実はその前から、そういうふうにたくさんの人が、シリアの難民と、何百万、ベネズエラでも何百万。ミャンマーでもですね、60万とかなるじゃん、もっと前からも言えたら100万人近くもなると。そういうことほんのわずかしか報道しなくて、ベネズエラが何百万もあっても、ウクライナの時だけ何百万も刻々と増えてるどこと言って、非常に報道も偏ってるわけです。 だからそういう不都合なこと、どうしてと思うような悲劇、苦しいことはもっと昔からあったけど、報道しないだけのことなんですよね。アフリカにおいてもそうです、アフリカにおいても。いっぱいあって、何万何十万と虐殺されるようなことも。だから、今起こってるから、あれなんで神様おるはずじゃないなんていうようなこと、はるかの昔からいくらでもあった、日本の江戸時代にも。もっともっと残虐なことを江戸幕府やってたわけです。キリストを信じるだけでも。信長でもなんか、全体兵でも焼き殺すとかですね。おる人たちを。寺の人、こんなこといくらでもあったことです。でも、それにもかかわらず、このキリストの真理はずっと続いてきたわけですね。そういう意味ですね。全体ってなんでそんなことあるか。ということも含めて聖霊が教えてくれるというわけです。学者が教えることは必ずですね、時が来たら変わるということです。これはもう、マルクス経済学。マルクスっていう人はですね、非常な天才で、膨大に著書を書いたと。で、確かに、それには中国から東ヨーロッパ、たくさんの共産圏の国を生み出したりしたけど、あれは永遠にこの真理だと。科学の真理と同じ必然的にそのように、最初ああいうふうに脳でいろいろおったり、あるいは、ほんのわずかの人が独占する、いろんなことがかかってきて、必然的にですね、生産して共有して、みんな平等に分け合う世界になるんだと。科学の真理と同じように必然的にそうなっていくと、科学的社会主義とか言われたんですけども、そうではなかったというわけですよね。寿命は本当に、そういう意味で短かったわけです。人がみんな平等に利益を受けるように、それは本当に良い考えなわけですね、当然。生産主義では共にして、そこで得られたものを共に受けようと。共産というのは、共産と言ってそこに悪いようにイメージを焼き付けられたけど、本来はそういうことですね。生産するのを共にして、だから利益もみんなが平等に受け取ろうという本来の意味だから、悪い名前で決してないんですけども。でも、資本主義的なことをですね、目の肩に言ってたのを、それを取りなければ、いろんな意味でやっていけないと。そういうふうに、どんな学問でも天才が考えたことでも、科学の問題でも、原発は安全だ。最初はビルの下でもやってくれた。車の中に飛行機でも船でも入れた。ほんのわずかでものすごい距離走れるんだなんて。そういう夢のような話、初めて入ったことを言われとったわけ。大真面目に新聞にも載った。その言うこともそうですね。原発は本当に危険極まりない。一遍起こったら何十万年でもその世話にかかると。莫大なエネルギーと費用もかかっていくのに、今でも汚染水を流すと。それでは済まないですね。ためといたら、あるいは、原発の、デブリを、焼け残ったものを取り出して、どっかに何十年後に持っていくけど、持っていくところはないわけなんですよ。ない、ありもしないのに、どっかに持っていくもんって、誰がそんなもの受け取るかと。しかも、これ取り出すより、爆破でもされたらどうなのか。運搬してるときに、それをしてテロでもやられたらどうなのかと。全体のまま突き刺さると、こんなもの運ぶことできないわけですね。だけど、目先のことで福島の人を安心させるために、全部取ってされていないようにするんだなんて、除染をしてやって。そんなことできるはずがないわけです。だから、ここでも深い深い地下にですよ。もうほとんど全然何万年も変化しないような岩盤があると。地震もない。そんなと深いところによって10万年も関心、10万年。日本は至るところ火山があり、地震が、もう地盤がいつも動くわけです。動くところがない。そういうふうにですね、学者がどんな優れた天才がいっても、それも変わるわけです。政治学者も、今日のようにプーチンという人がですね、あんな戦争をはっぱり始めると、この20。どんな政治学者も言った人がおらんですね。社会的なことも、政治的なことも、自然科学的なことも、人間が考えて頭がいいから大丈夫なんて思ってはいけない。それを本当に2000年経っても3000年経っても変わらない真理をずっと続けている。これはもう聖書じゃないわけです。出エジプト記、今から3000数百年も前に書かれた。主と、ヤウェ、神、憐みある、罪を許す神だと。真実な神。遥かの昔から掲示されて書いてある。それ今も変わることがないわけ。 本当に自分の罪の許し、ここにあるように、自分の過去に行ったような罪、ああ、あんなこと悪かった。それ、ね、信仰もた、神様はそれを見抜いておられた。見抜いた上で許してくださったということはわかるからですね、ここに愛があるとわかるわけです。他の外的なことが何が起ころうとも、一番自分の深いところで、あ、神様みんな見抜いていたと。この女の人の。過去のこと見抜いていた。しかも知った上で許してくださったんだ。そんなことは科学が発達しても、医学が発達しても全然できないことです。音楽がいくら発達しようが。大体音楽っていうのは耳が聞こえない人は分からないわけですね。どんなに素晴らしい絵画であっても目が見えない人は通用しないわけです。けど神の言葉は目も耳もできなくても分かる。ということなんですね。それはヘレン・ケラーのような目も耳も聞こえない人の本を読むと、本当に深く分かっているのは分かるんですね。だから、一番大切なことは、本当にそれを受けたらですね、黙っておられない。だから、人生を置いてですね、さあ、来たれ、見よと。どこに行くか、自分のところです。ここに来たれは、イエス様のところに来たれと言って、イエス様のところに来たれと。そして見る、霊的な目で見る、体験しよう。ここに行ってですね、そしてまず信じる。そうしてからだんだんと体験ができる。霊的に見ることができる。まあ、そういうことで、その単純なことで人々が町を出てイエスのもとへ来たということで、これがキリスト教なのを広がっていくの原点になっているわけですね。自分がまずですね、本当に、あ、自分のことに見抜いてやる。このぐらいの不思議な力ある方と。過去も現在も未来も、場所をも超えて見抜くような。だから、悪いことも見抜く。良いことも見抜いて、誰も知られなずにしている思い、あるいは良い思いも悪い思いもみんな見抜いて知っておられる。だから隠れて、良いこと本当に祈り続けている人は必ず神様を見て、良き報いも与えてくださると。ということも信頼できるようになるということですね。ね、人に知らせようと思ったりして何か良いことをするや良いこと、それだけでももうすでに心は平安でないわけですね。あの人に知ってもらえて、知ってもらえたなんて、こんなことしてたら平安が起こるはずがないわけです。そういうことで、この一言ですね。水がやっと置いたまま、来たれ見よと、他の人にも言わずに折れない、そういう力があるというんですね。こういうふうに、本来ですね、信仰ってなんかどんどん単純なことなんですね。イエス様のとこ行かないで、人間のところにみんな行くわけです。まあ、最近では、まあ、プロ野球とかでですね、ホームラン、バーンと出したら見ても気持ちがいい。あ、日本人があんなやったら、世界に大変なことが起こってもですね、ホームラン、大谷という選手バーンと打ったら、それを最初の方にも行ったりすると。でも、これ自体としては、バーンと打ってですね、遠いところでボールでポンと打っただけ。正義や愛やし、なお関係ないわけですね。今言ってんな、1000万、2000万というのは、生活も食べるものない人、6億も7億も。その人たちにとっては、一つのボールをポンと遠く入ったからって、関係ない。そんなテレビを見ることがあって、ニュースもわからんわけです。そういう人たち前には何の役にも立たないということです。たくさんの人、家もないの。テレビどころじゃないんですよ。水すらまともにない。けれども、こういうですね、イエス様のところに行って、と、そういう難民の方々でも本当に苦しい状態に、そこを見つめてですね、耐える力を与えられるということは、過去のあの迫害の歴史から見てもわかる。そういうことで、スポーツでも芸術でも何でも、それなりにですね、人々に何かを、神様はそれも暗示を与えるということがたくさんあることですね。美術でも何でも音楽でも、私も音楽でたくさんも与えられて、絵でもそうです。それは建築の美しさもみんなそうですね。いろんな建造物、芸術的なもの。それは神様はその人にそれを与えて、それその人は技術として発揮したり、絵としたり音楽としているからです。元は神様にあるからですね。ね、ああいう ホームランとかサッカーとか上手な人も、そういう力、能力は誰が与えた？これは神様が与えたわけですね。でそういうことを思って、そんな不思議なの、遥か遠くまで飛ばすいう力も、これは神様がああいう力を与えたんだ。で、神様は賛美すれば、それはそれなりでいいわけですよね。今、ああいう派手な、目立つものは非常に背後で莫大な金が動いているということも確かなことですね。オリンピックなんかその典型なんですけども。で、このように非常に大切な真理を、要はたまたま水を汲みに来た。全然学問持ちも何もないような。しかも、ユダヤ人からは差別されて、汚れてる。サマリアの女の人はですね。偶像崇拝したり、聖書を持っていったり、両方したりやってるとかいうこともあったりしてですね。そういう人に、本当の真理をこういうふうに語りかける。またそれぐらい本当の真理というものは誰でも本来受け取れるようなものだということなんですね。で、私たちは無理やりねじ込んだりできないから、ただ神様が注いでくださることを待ち祈り願いと。それは私たち誰でもできると。ということです。はい。そういうことで、このすべてのことを知らせてくださる神。この言い当てたっても知ってるということですね。すべてのことをみんな過去にしたことまでみんな知ってると。見抜くと。で、これ一番身近な私たち自身に生じる苦しみ、病気、あるいは家族。そういうことに対するような問題、苦しいということを、また、医者や学者が教えたり、経験が豊かな人が教えるっていうのは、本当のところは、神様、イエス様が教えてくださると初めて安心するということですね。人が言ったこともそれらに安心されたり励まされたりもちろんあるわけなんですけど、他の人が別のことを言ったらですね、また動かされてしまう。だから人間を超えた存在によって語りかけられると、初めてこう深いところで安心するということですね。つまりそういうことで、このキリストこそ一切のことを知らせてくださるんだと。見抜く方。良きことも悪ことみんな知らせてください。そこにだから、どこに行くかですね。人、有名な人、政治学者なんとかじゃなくて、コメンテーターとか、いろんな人が、このテレビ、インターネット、スマートフォンがあるもんだから行きますけれども、どこに行っても本当の安らぎはないわけです。ある人が言ったら、猛烈にこれ攻撃して、また攻撃したり、そんなことがいっぱいあるので、どんなに攻撃されても、攻撃されても、迫害されても、消えることのない、本当に永遠に岩のような強固なものは、キリスト様が持っておられるということで。私たちも常にですね、どんなことがあっても、このように、イエス様のもとに行こうと。ですね。そして、霊的なことを知らせていただいて、力も与えていただこうと。命の水を与えていただきましょうと。これみんなの共通の願いということです。はい、終わります。
ありがとうございました。それでは。